聖書を朗読いたします。使徒行伝第3章1節から10節です。使徒行伝第3章1節から10節、新約聖書184ページになります。使徒行伝第3章1節から10節。さてペテロとヨハネとが午後3時の祈りの時に宮に登ろうとしていると、生まれながら足の利かない男が抱えられてきた。この男は宮詣に来る人々に施しを請うため、毎日美しの門と呼ばれる宮の門のところに置かれていたものである。彼はペテロとヨハネとが宮に入って行こうとしているのを見て施しを請うた。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえるのだろうと期待して二人に注目していると、ペテロが言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレ人イエス・キリストの名によって歩きなさい。こう言って彼の右の手を取って起こしてやると、足とくるぶしとが立ちどころに強くなって踊り上がって立ち歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美しながら彼らと共に宮に入っていった。民衆は皆彼が歩き回りまた神を賛美しているのを見、これが宮の美しの門のそばに座って施しを請うていたものであると知り、彼の身に起こったことについて驚き怪しんだ。先週礼拝の後午後に行われました、インターネットオンラインでの説教に対してのレスポンスの時、語り場と呼んでおりますけれども、その時に、説教で話しきれなかったことを少しお話しするようなことでもありました。質問がありまして、このエルサレムの神殿と、そこにあったユダヤ教とキリスト教会への関わりといったのはどういうものなのか、宮にもう出て、今日のところもそういう言葉で始まりますけれども、そういうユダヤ教とキリスト教の関係というのは一体どうなのかということでありました。なお神殿での礼拝っていうことをしている教会の姿っていうのはどう受け止めたらいいんだという、そういうお話であったわけです。初めの教会の認識は、自分たちはユダヤ教の一派だという、そういう認識でした。しかも本当にユダヤ教を生きる者たちは自分たちだという、そういう自己認識を持っておりました。何よりもシュエスがそうお考えだったからです。シュエスは自分がお話になることを、新しいことは話してはいないのだと、そうおっしゃいました。律法の一点一角も廃れることはないのだと、そうお話になりました。だからこそ今でも教会は新約聖書と旧約聖書どっちが大切なんて問いをすることはないのです。一つのものです。いずれも誠の神を信じる信仰という一つの群れであります。このエルサレムについては、エルサレムの神殿については、主イエスは大変な愛をお持ちでした。特にルカがそのことを二度にわたって書きますけれども、一つのところでは主イエスは、ああ、エルサレム、エルサレム、預言者と神から使わされた者たちを殺す者よ。面取りが雛を集めるように、何度あなた方を集めようとしたことか。そのようなシュエスの嘆きが書かれてあります。そしてもう一つ書かれるところでは、シュエスはそのために エルサレムを思って涙を流されるという場面もルカによる福音書では描かれてまいります。考えてまいりますと、エルサレムにはこの上なく神の真実が注がれ続けたのであります。しかも旧約新約を通して見えてくることは、その神の真実は人間の罪にも歪められることがなく、十字架を通してもその愛はそこから去らずに、神が真実の限りを十字架を答えとしてしまうような人間に対して注ぎ続けてくださったということであります。神の愛、それが神の御心そのもの、それはエルサレムの神殿にも向けられたものです。そしてこの神の愛の御心をむしろ教会がよく知ったのです。ですから教会はエルサレムに対する神の愛、真実、人間に対する神の愛と真実を高く響かせております。礼拝で私どもは知るのもそのことです。神の愛、真実をもって注がれる神の愛、その神の愛の眼差しの中に立っているということをどうしても知る必要があると思いながら、こうして今はインターネットを通してという形でありますけれども、それでも届けたいという思いをずっと保っているわけであります。そしてまたその神の愛の眼差しを知るからこそ、あそこに行って一緒に礼拝したいという思いも皆さんの中から去ることはなく、恋焦がれるような思いを持って、熱望を持って神の愛に応えたいという、そういう願いを持つのです。そして愛の係を見ました、神の愛の眼差しが今一人の人に注がれております。神殿の美しの門というところに置かれていた一人の人に注がれるのです。ここを見てまいりますと、4節にこう書かれてあります。ペテロとヨハネとは彼をじっと見て私たちを見なさいと言った。非常に特徴的な書き方であります。じっと見たのです。これは神殿にずっと注がれ続けた、そして人々はそれに気づかなくなってしまったような愛の眼差しを改めてこの二人の使徒を通して一人の人に注いでいると、そう言ってよいでしょう。主イエスが人々をご覧になったあの愛の眼差しがこの二人の弟子に移されたのです。それまでこの置かれていた一人の人が見慣れた眼差しとはまるで違いました。彼が知っている眼差しは大きな声でも出さないと、まるでそこにいないかのような、隣の石を見つめるのと変わらない、そういう視線で自分が見られていくということ、そんなことを経験していたのでしょうし、あるいは見られるといたしましてもかわいそうだという眼差し、でもこのかわいそうだというのは裏返せば、ああ自分はそうじゃなくてよかったというような、そういうどこか冷たいものが混ざる眼差しでもありまして、そうした眼差しにさらされながらいた彼、しかしそれが全く異なる二人の眼差しをここで彼は見つけるわけです。この愛の眼差しが期待と注目を生みます。五節のところにそう書いてある、期待と注目。しかしこの注がれる愛は彼の中ですぐに変換されてしまって、何かもらえるのだろうと期待して、愛は何かもらえる、愛があればそこに何かもらえるんだ、そう変換されてしまう。これは必ずしも間違った変換ではないでしょう。愛があるから物を与えるということだってあるわけです。しかし 弟子たちはこの返還が何であるかをもっとはっきり語ります。金銀は私にはない。愛の期待は金銀の期待へといとも簡単に変換されてしまうこと。愛があるならば金銀が伴うはずだ。これは私どものこの社会にも行き渡っているような一つの価値観かもしれません。この置かれていた一人の男が見たこの価値観というのは、この世の中に行き渡っている価値観であるとそう言えるでしょう。つまり愛、言い換えれば存在の承認と言ったらいいかもしれませんけれども、それはしばしば金銀という価値に変換され、受け渡されるのです。あなたは大切だ。世界からそう言われたときに、そこにお金がやってくるんです。この男が持った価値観は、そういう意味ではこの世界に行き渡った価値観と非常に通じているものでしょう。存在が承認されればお金がやってくる。ですからこのことは一つの深さを持っております。つまり私どもは実は金銀を求めているようで、結局は他者からの承認を求めているのではないだろうか。それを急いで人間はすぐに金銀に変換するけれども、しかし本当に求めているのは愛であり存在の承認であるのではないでしょうか。例えばこんなことを考えていただいてもよいのです。高価な美しい宝石、多くのお金を注がなくてはそれを買えないような、そんな高額な美しい宝石、しかしそれは一人きり砂漠に立つときに一体何の意味があるでしょうか。結局そのことで我々が、人間が期待するものは、人から美しいと言われることです。そんな人並み外れた美しさを手に入れることができるあなたは、人並み外れた何かの才能や能力を持っているのだという証しが、その高価な宝石ということになるのでしょう。存在の承認の証しなのです。この頃読んだものの中で心に残っていることは、ジャンバニエという人が語っております言葉です。暴力の世界で柔和に生きるというある神学者との対話の本が出ておりまして、このジャンバニエという人がそこで語っている言葉です。ジャンバニエというのはある人はご存知かもしれませんけれども、世界に広がっておりますラルシュ共同体という共同体があります。これは障害を持った人々と一緒に生活をする、そういう共同体であります。このバニエという人はそのラルシュ共同体を始めるわけでありますけれども、いろいろな苦悩をしながらそこに何があるのかということに深く気づいていくのです。そしてこういうのです。彼らの求めはシンプルだ。何を求めているって、私のことを愛してくれる。彼らの問いはそれでしかない。私のことを愛してくれる。しかしそれを深く気づいていくのですけれども、それはバニエ自身の中にもある求めであって、それは少しも変わらない。彼らとそういうところに共同生活が成り立っていくのです。私のことを愛してくれる、自分自身も問うていることだと彼は深く気づくんです。このバニエという人は、まあ、能力のある人でありまして、第二次世界大戦の時に海軍軍人として、まあ、徴兵されまして、そしてそこで大変な功績を収めた。有能な人でしょう。彼は哲学の博士号も持っている。ですから自分のことを言うのです。自分は出世の要素を兼ね備えていた。しかし考えてみれば、じゃあなんでそんなことをしたいのかというと、 人々からの称賛を得たい、承認を得たい。それは言い換えれば、世界に対して、社会に対して、いつも問いかけていた。私のこと愛してくれる。この問いが、私もにとりまして、やはりとっても太い一つの問いなのでしょう。私のこと愛してくれる。金銀金というのは、そういう意味からしますと、その求める愛が変換された一つの形であるだけでありまして、それが全ての答えであるとは限りません。しかし、お金があればいろいろな表し方ができるので、お金は有用であります。いろいろなものに変換でき、そして愛されうる自分というものを演出することができる。そのようにして愛の代用物として人々の価値観の中に混ざり込みながら、そしてやがて話は逆転してしまう。金があればよい、金のない愛は重要ではない。そこで本当は私どもを求めているただ一つのこと、私のことを愛してくれる、そんな問いに生きている自分ということを忘れてしまって、金があることを求め、金があることを誇り、そのような中で人間の存在価値の優劣を決めていくというような、そんな世界が出来上がってしまう。けれども、ペテロとヨハネのこのじっと見る眼差しは、そういう金という変換をすっ飛ばして、愛が金に変えられていくという変換をすっ飛ばして、ただ愛そのものを注ぐのです。本当は人間はこの真実な愛、そこにいるだけで存在の承認を得られるような、そんな真実な愛を求めていたに違いないのです。起こったのは、びっくり仰天の奇跡であります。だからこそ、お金でもなく、びっくり仰天の奇跡でもなく、愛にこそとどまるという必要があるのでしょう。ここで奇跡との位置づけも見ておくことが必要だと思います。じっと見て、私たちを見なさいと、そういうちょっとくどいような変わった言い方、それは何かと言いますと、愛の関わりに招いたのでしょう。金でもなく、あなたに何が現れるかという現象でもなく、あなたがこの愛の眼差しの中に立ち続けることなんだ。私たちを見なさい。神の愛の中にとどまりなさい。神の愛の眼差しの中に立ちなさい。その招きであります。この方、よく見ておかなくてはなりません。なぜならば、これからは奇跡的な癒しを随分私どもはこの使徒行伝を通しながら知るからです。初めの教会、この初代の教会に奇跡は大変著しく現れます。しかし、改めて受け止めておかなくてはならないのは、やっぱりじっと見る眼差しの中、いや、使徒たちがというよりも、神とキリストがじっと見る眼差しの中に立ち続けていること、奇跡を経験しながらでも立ち続けていること、このことを見ておかなくてはならないでしょう。はっきり言うならば、この外側に現れる奇跡的な癒しの現象をルカは教会の看板として据えてはいないからです。確かに初代の教会には著しい癒しの奇跡が与えられました。しかし、この癒しの奇跡を受け止めることは大変難しいことだと、かねてからルカは福音書の中からずっと語り続けてきたことであります。 ちょっとそこは読んでおいた方がいいと思うので、開けることを許していただきたいと思いますが、ルカによる福音書第4章です。40節から44節、90ページになりますが、癒しというものがどういうものとして現れたかということがここに書かれてあります。90ページの一番終わりから読みます。日が暮れるといろいろな病気に悩むものを抱えている人々がみなそろイエスのところに連れてきたので、その一人一人に手を置いてお癒しになった。悪霊もあなたこそ神の子ですと叫びながら多くの人々から出ていった。しかしイエスは彼らを戒めて物を言うことをお許しにならなかった。彼らがイエスはキリストだと知っていたからである。夜が明けるとイエスは寂しいところに出て行かれたが、群衆が探し回って身元に集まり、自分たちから離れて行かれないようにと引き止めた。しかしイエスは、私は他の町々にも神の国の福音を述べ伝えねばならない、自分はそのために使わされたのであると言われた。こう書かれてあります。ここに現れること皆さんもお分かりでしょう。癒しの大きな、熱が起こるのです。癒しのフィーバーが起こるのです。奇跡の癒し手が現れた。そうしますと人がいっぱい集まってくる。いっぱい集まってきた人とか何て言うかというと、もうよそに行かないでください、あなたのよそに使命があろうとどうと、そんなことは私には関係ありません、この私を癒してください、そういう様子がここに現れてくる。ですから主イエスはこの奇跡、癒しの奇跡というものを片方ではなさいましたけれども、しかしそこで人間が神の御心などというものを考えない、そういう姿を見せるということも主イエスはよくご存知だったし、もっと言うとこういう人間の心と神の御心のすれ違いがやがて十字架にまでなるんです。使徒行伝を読む上で、確かに癒しはこの後使徒行伝の教会を支えていくものであります。しかしルカはそんなに簡単に考えていないんです。カルバンという人はこの癒しについてあるところで述べておりますけれども、癒しは使徒行伝に限定的だと言います。それは小さな教会の群れが由緒正しいユダヤ社会、あるいは強大なローマ帝国の世界に足場を獲得するために、この初めの教会の特別な一時期に与えられた特別な賜物なのだと、そういうのです。これを受け止めるということは、一つの難しさがあるということは私どもはよく知っておくべきでしょう。ルカ自身もそのことはよく知っているんです。信仰の信仰を私どもは信じます。例えば何度かお話したことありますけれども、青野幸恵という一人の伝道者がおります。もうずいぶん前に亡くなられた方です。で、この青野幸恵という人は、伝道者は、入信するにはこんなきっかけがあったんです。自分の夫が結核にかかる。で、結核の夫を一生懸命看取ろうとする。その看取りの中でも夫を亡くすわけですけれども、夫を亡くして自分も感染してしまうんです。そして、状態が大変悪くなりまして、もう医者にもサジを投げられて絶望のとこにいる。そんな彼女を見かねて、一人のキリスト者の友人が彼女を引き取るんです。初めはキリスト教なんていうものは全く興味はなかったけれども、この友人が一生懸命愛を注ぎ彼女を看病する、そのことの中で愛を知るのです。そしてある日、 あなたが信じている神様を教えてほしい。そういった時に、天地万有をお作りになった神であって、キリストにおいて愛を注いでくださるお方だということをその友が語る。その信仰を得るのです。その時に、奇跡的に医者にもサジを投げられていた。奇跡的に全く癒されてしまう。それと同時に、彼女に癒しの賜物が与えられました。彼女は多くの人を癒した。そして、その彼女のその癒しの活動、それから御言葉を述べ伝える活動は、今の四国教区の礎になったんです。四国教区の地区に多くの教会を、この青の伝道者は駆けずり回るようにして、教会をそこに礎据えたんです。松木雄三先生も、その青野先生の息のかかった一人の伝道者であります。私は親友信仰を信ずるの。あるいは教会の歴史の中にも、親友というのはやはり使徒の時代にとどまらないで認めうるものであります。例えば、カール・バルトというような大変な偉大な神学者を生みました。神の言葉の神学の祖を生みましたのは、実はブルームハルトという一人の牧師であります。このブルームハルトという牧師も癒しの信仰を持っていたし、癒しの賜物を持っていたんです。そうです。癒しはあるのです。私もそれを信じます。しかし同時に、その扱いやその受け止めは大変難しいものであります。そうとすれば、この美しの門の癒しの出来事に私様何を読み取ればよいのでしょうか。ルカの考えが如実に、癒しについての考えが如実に現れているもう一つの似た記憶があります。そこもやはり読んでおいた方が良いと思うのです。ルカによる福音書第17章11節から19節であります。ルカ17の11から19、118ページになります。ルカ17章の11節からしばらくお読みいたします。イエスはエルサレムへ行かれるとき、サマリアとガリラヤとの間を通られた。そしてある村に入られると、重い皮膚病にかかった10人の人に出会われたが、彼らは遠くの方で立ちとどまり、声を張り上げて、イエス様、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは彼らをご覧になって、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。そして行く途中で彼らは清められた。そのうちの一人は、自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。これはサマリア人であった。イエスは彼に向かって言われた。清められたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。神を褒めたたえるために帰ってきた者は、この他国人の他にはいないのか。それからその人に言われた。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのだ。どんなに悲しい思いが施さなさったでしょうか。たった一人しか帰ってこなかった。で、たった一人帰ってきた人の姿はよくここで書かれておりまして、例えば15節、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、あるいは主イエスはそのことをリプライするようにおっしゃって、18節、神を褒めたたえるために帰ってきた者は、この他国人のほかいなかったのか。神を褒めたたえることです。本当に大切なのは、病をもその手中に収めたも神がおられるというその信仰なのです。この人にだけ、主イエスは、こういう言葉をかけられる。立って行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰。一体あなたの信仰があなたを救ったとは何を言われているのかと言いますと、 強い信心があったわけじゃないんです。彼は降り注ぐ神の真実を迎え入れたのです。だから神を褒めたたえたのです。信仰とは降り注ぐ神の真実を迎え入れるために人間に開けられる手窓のようなものだと、そう言ってよいでしょう。手窓が開くんです。そして神様が真実であられること、そのことが分かるのです。それを信仰と言うんです。だから神を褒めたたえたのです。手窓が開けられた人間として生き始めるのです。そこで本当の意味で立って行くことができる。癒しってのはここまでなんだ。この主による癒しの出来事が、この美しの門の癒しの出来事にも重ねられて考えられていると言ってよいでしょう。美しの門で癒されたこの人も、健康が回復し自分で稼ぐ月並みの生活をすることができるようになったのではないのです。問題はここでその人がそうするように神を賛美しながら神殿に入っていくことです。彼が得たのは、生まれながら悩んだその事柄が取り去られた癒しそのものではありません。何が彼に与えられたのか。私にあるものをあげようと言って、ナザレ人イエス・キリストの名によって歩けと言われたんです。彼が得たものはイエス・キリストの名です。十字架にかけられたあのイエスです。十字架にかけられたイエスに現れているのは、罪に対抗して許すイエスであります。そして恵みを注ぐイエスです。神の真実を罪に抗うようにして注いでくださる神様ご自身。そこで彼が本当に知ったのは、自分が神に大切にされていること、いや神殿の中で本当は知らねばならなかったことです。最初に申し上げた神殿というのは神の真実の現れなんで、その神殿の光が正しく彼に届いたんで、自分は神に大切にされているのだ、愛されているのだと言ったときに、彼は立ち上がって踊り上がった。その彼は置かれているあり方から歩く生き方へと変えられてまいります。置かれていたというのは、初めのところに書かれてありますけれども、他の誰かによって定められる生き方でしょう。すぐに皆さんが自分は置かれているのかもしれないと思うかもしれません。職場の中で、難しい人間の関係の中で、他の誰かによって定められる生き方として自分はここに置かれているなんて窮屈な思いをするかもしれない。そうでありながら、でも他の人の愛を損ねないように、自分から愛が離れて行かれないように、そこにお行儀よく置かれているっていうことだってあるかもしれません。しかしそれは真実の意味で生きることではないでしょう。他人の顔色を見てそのことで自分の場所が決まるような生き方、しかし本当に我々が至るべき生き方は歩くことです。自分で、彼はここでそのことが与えられた。しかしこの文章を読んでいくと、もう一つ語っておかなくてはならないことは、今日は読みませんでしたけれども、この彼について11節はこう評価するんです。彼がなおもペテロとヨハネとにつきまとっているとき、つきまとったんだと思うんです。これ訳が悪いんじゃないかなと思って、私はもういろんな翻訳の聖書を調べましたけれども、どれを調べていましても、どこかネガティブな匂いがする形で彼のことが書かれている。どういう言葉が使われているのか興味が湧きまして調べてみますと、この言葉は、走り寄ると訳すことができるような もともとの言葉で書かれています。走り寄る、走るって言葉が入ってるんです。そうすると大変面白いことに、歩きなさいって言われたのに彼走ったんです。歩くのではなく彼らに向けて走ったんです。歩くというのは、まあそこでは一つの冷静さもあるでしょうし、自由さもあるでしょうし、走るというのは熱狂です。あまり思わしくない人間の習性がここに出ているということから、ここはいずれも少しネガティブな訳がされる。これは彼に染みついてきた、まあ、依存性のようなものがここで辿られていると言ってよいでしょう。いや、ルカはこの現実を知っていたのかもしれない。この癒されていた人を知っていたのかもしれません。ずっと寂しさを抱えているような、そういうところでいつも人に走ってしまうような、そういうことを知っていたので、ここで正確にそう表現したのかもしれない。もちろんそれも神の恵みの中に置かれております。それで神を褒めたたえながら生きるということはあるんです。聖書が目指すのは、彼についても目指し導くのは、本当に神の真実のみにすがり、やはり自由に歩むことです。本当に歩むことができるのは、人の顔色によらずに神の真実を信じて生きることでしょう。そのことは、あえて周りの人に、あなたなんか人間だから信じないとかって反抗することではなく、あるいは人がいなくなるところへ人を避けて逃れて、そこで人の顔色から解放されるということでもなく、今ある生活の中で天窓を開けることでしょう。そうした生き方へと彼はなお育たねばなりません。神の真実が注がれていることを、金によってでもなく、世間の目を集めることによってでもなく、神の真実そのものによって、自分が神に祝福された存在であることを知ることです。それは、あの真実なお方キリストの名を知ることを得ることなんです。この自分のために主が血を流してくださった、この罪深い自分のために主が血を流してくださった、そのことを一つ一つ歩みながら、私どもが揺るぎない神の真実を天窓を開けて知りながら歩むこと、そのことが私どもに求められることなのでしょう。そうです。今日も神の慈しみ、神の真実は変わりなく注がれています。どうか皆さんの信仰の天窓が開きますように祈りをいたします。主よ、注がれている真実に改めて気づかせてください。他の何を恐れなくとも、ただあなたのみを恐れて生きることが許されるはずなのです。複雑な関わりがあります。その人間関係の中に送り出されていきます。しかしどうか、その一つ一つの事柄の中で、私どもの天窓を改めて開け直すことができますように、変わりなく注がれている主の真実の光の中に立つことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。